それでは今朝は黄金のルールと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
の福音書です。ルカの福音書6章27節から36節までです。新約聖書110ページです。なお第3版をお持ちの方は120ページになっています。ルカの福音書6章27節から36節までお読みいたします。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたの憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してしまもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は義高き方の子供になれます。なぜなら義高き方は恩知らずの悪人にも憐み深いからです。あなた方の天の父が憐み深いように、あなた方も憐み深くしなさい。
皆さんおはようございます。黄金のルールという題で今日のメッセージをお送りしたいと思っています。ルールがあるということはありがたいことだと思います。便利ですよね。事故を起こさないように、誰かが交通ルールを決めてくれました。赤で止まれ、青で進め、キーで気をつけろということですね。世界共通だなと思うんですけども、この赤と黄色と青という3つの色ね、誰が決めたんだろうって大阪の人らしいんですよ。まだ信号なんかがない時代に交差点で、危なっかしいそのすれ違いがいくつもありまして、その都度飛び交った言葉が「青を気ぃつけなあかんで」本当か嘘か、多分嘘でしょうね。でもなるほどと思います。とにかくルールができて事故は減りました。でも人間がいる限り、世の中トラブルは絶えませんね。世の中いろんなトラブル続き、四角い仁鶴が丸く収めますせなんて言葉が昼時テレビから流れてきますけれども、しかしトラブルを収めて人間関係を育てる世界共通のルールなんてあるのかなってね、あったらいいと思いますね。いわばそれこそ黄金のルールと言ったらいいんでしょうか。今日聖書の中で取り上げるのは、後の時代に黄金のルール、ゴールデンルールと言われるようになった言葉です。それはイエス様の言葉でした。ルカの6章、今日もここ行きますけれども、 この間から見ている通り、ここはイエス様がたくさんの群衆を前にしてお話しなさったところですね。向こうにはガリラヤ湖の美しい湖面が太陽の光を受けてキラキラ光って見えます。その丘にたくさんの人が集まり、その中にイエス様の弟子たち、とりわけ任命されたばかりの12人がおりました。彼らを見つめながらイエス様が教えを説かれたのだということ、そしてそばにいる他の一般民衆にも二通りに分けて語られたということをこの間お話ししましたけども、今日はその続きです。この中で紹介されたこの言葉、ゴールデンルール、それは31節、聖書朗読箇所のほぼ真ん中にある31節ですね。一緒に声を当てて読んでみましょうかね。ご自分の聖書から31を見つけてくださいまして、この短い2行を一緒にどうぞ。はい。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。もう一遍どうぞ。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。うん。聞き覚えのある言葉でしょ。イエス様の有名な言葉です。あんただったらどうしてほしい？そう。それじゃあそんな風にしてあげたら、この一句を後でゆっくり味わいたいと思うんですけども、この一句を真ん中に挟んで、イエス様が語られた一連の教え、これは今読んでいただいてお聞きの通りのですね、なんか常識を超えた教えですよね。もう一遍目をやってください。27からね。イエス様はこうおっしゃったんですね。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。お聞きになった通りです。まあ何という教えなんでしょう。ってですね、耳を疑ってしまいます。あなたも敵を愛せよってまず言うんですよね。敵って誰ですか。まあ、受験生にとっては同じ試験を受けてる人みんなが敵だっていうようですけれども、あなたの敵を愛し、この文語訳聖書、古い聖書ではあだという言葉を使ってるんですね。何じらのあだを愛し、何じらを恥ずかしむる者のために祈れ。常識外れの教えだなと思いますね。あだってのは打つものでしょうってね、倒すものでしょう。敵立ち向かうもんでしょう。愛しちゃうんですか、ね。まあ、職場には恋敵なんてのもいるかも分かりません。私のあだは、私の敵は星宿さんですとかですね、うちの嫁ですわ、悲しいけどもわしの神さんが敵だなんてね、言うこともあるかも分かりませんね。あなたの敵を愛し、あなたを呪う者を祝福しなさい。 で、イエス様のこの常識外れの教えは続きます。何ですって？あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けてやれって言うんですか？ほっぺたバシンと叩かれた時に皆さんどう反応しますかね？何をするんだってビシバシって、倍にして返しますか？まあそんなことしないにしても少なくとも睨み返すでしょうね。はあ、そして何ですって？上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。ねえ、ジャケット取られそうになった時には取り返すでしょ。これ私のジャケットですよってね。よかったらこれ持って行って着替えの丸首シャツと捨ててこうつけてやるなんて、そんなことしませんよね。でもそうせよとイエス様おっしゃる。なんて教えですか。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。泥棒を認めてるんですかね。まあこの一連の教えは本当に、この常識外れに受け取れますのでね、これ全然相手にしない人がいるかと思えば、いやいやイエス様はこうおっしゃったんだ、もう杓子定規に取る人もいるわけでね、とんでもない誤解もあります。第一ポイント、とんでもない誤解。同じ箇所マタイの福音書で読みますと、悪いものに手向かってはいけません、まず考案ですね。それであなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。自分の隣人を愛し敵を憎めとあなた方は聞いています。まあ、旧約聖書の時代からね。しかし私は言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。まあ、この言葉を今日文字通りに受け取ったのがトルストイですね。絶対無抵抗主義というんでしょうかね、そういう考えに彼は立ちます。悪に手向かう警察、軍隊、国家権力すべてを否定してしまいます。その結果国家を捨て、偽善の教会、教会は偽善者がいっぱいだってね、その教会を捨てて家族まで捨てて、流浪の旅に出てしまいます。そして孤独な死を遂げるんですね。これ行き過ぎではないでしょうか。イエス様は絶対無抵抗主義を説かれたのですか。そうは思いません。イエス様ご自身やがて捕らえられて裁判にかけられる場面が記録されていますけれども、尋問された際にですね、下役がイエス様の発言に対してバシッとそのほっぺたを打ち叩くんですね。その時にイエス様はもう一歩の方を向けてさあどうぞと言われなかったんですね。この時になぜ打つのかと、正しいことを言ってるのになぜ打つのか、間違ってならばちゃんとその理由を言いなさい、もし正しいことを言っているのならばなぜ打つのかと抗議なさいました。公の不正、法的な正義が絡む時に抗議していいのです。抗議すべきなのです。また抗弁すべきなのです。黙ってないで。イエス様が戒めていらっしゃるのは、まあ、個人的な怒りや恨みによる仕返しですよね。先週お話した通り、今イエス様は丘の上です。目の前の弟子たちに向かって語っておられます。こういう中でこの言葉なんです。いわば弟子の道は厳しいから覚悟しておきなさいという、その思いでもって語っていらっしゃるのではないでしょうか。あなた方は憎まれたりけなされたり敵意を持って押し込められることがこれからいろいろあるかもしれない。散々いじめられるかも。でもそんな時に迫害する者を恨んで仕返ししてはいけない。ああすることで自分の存在価値を認めてもらおうとしている哀れなかわいそうな人間なのだ、愛してやれ、祈ってやれ、どうしてそうなってしまったのかを考えてやれ、それがイエス様の言葉、イエス様のお心ではなかったのでしょうか。これがまず第一の点。そして第二にですね、これは弟子たちへのこの、まあ、弟子道、先週そういうふうに言葉を使いました。 武士道ならぬ弟子道、弟子の道の一歩としての、理不尽を忍ぶ訓練ですね。理不尽、不当な苦しみを忍ぶ訓練をしっかり受けなさいということではないでしょうか。まあ、柔道初段、三段、五段とかありますけども、弟子道初段になっているのがもしあるとするならば、初段の心得として、敵を愛し、あなたを呪う者を祝福せよ、あなたを恥かしめる者のために祈れ、それでこそ天におられる父の子供になれるのだ。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いがあるか。後にイエス様の弟子のペテロはこのイエス様の教えをしっかりと胸に刻んで、こんな手紙を書くようになりました。ペテロの書いた手紙が一通二通ありますけれども、第一の手紙の二章の言葉です。善良で優しい主人にだけでなく、横暴な主人にも従いなさい。ここで言ってるのは、当時の社会で人の下で使えるものだし、特に奴隷たちに向かって言われた言葉ですけれども、物分かりのいいその優しいご主人様には限りません、横暴な主人がいっぱいいます。そんなご主人様にも従うのだとね、不当な苦しみを受けながらもう神の前に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることだから。ほら、イエス様が前もって言っておいただろうとね、言っておかれただろうとね。そうです。でさらにその手紙に、こう書かれています。侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方が祝福を受け継ぐために召されたのです。さあ、ペテロのこの言葉ね、善良でというところから召されたのですまで、この4行一緒に声出して読んでみてくれますか。どうぞ。はい。善良で優しい主人にだけでなく、横暴な主人にも従いなさい。不当な苦しみを受けながらも神の前に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれること。侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。不当な苦しみでぐっと悲しみをこらえた経験が終わりでしょう。イギリスの伝道者にビリー・ブレイという人がいました。彼はもともと本当ブレイ者だったんですけどね、ビリー・ブレイ、大酒飲みの甲府でした。また腕っぷしが強かったのでボクサーでもあったんですね、なかなか強くって何人も相手を倒すんですけども、でも時々飲んだくれてトラブルを起こしてたんですね。でもこのビリー・ブレイがあるとき、イエス様の十字架の訳を知ります。このわがままなどうしようもない人間を救うためだったのだと知ったときに、彼はその愛に打たれて改心するんですね。さて、それを知った元のボクシングのライバルですね、ビリーに何遍も倒された男ですけれども、やってきまして、挨拶もせずいきなり強烈なパンチを見舞うんですね。ビリーは崩れて倒れます。でもそのビリーですけれども、一言祈ってからゆっくり立ち上がって、穏やかな目を向けてこの男に言うのですね。私があなたを許したように、どうか神があなたをお許しくださるように、そう言って立ち去っていったというんですね。さて、驚いたのはこの男です。このビリーの態度とこの一言が彼の胸にこびりついて離れません。その変わりように彼は驚き、その言葉の持っている意味を彼は思い巡らして何日か過ぎて、ついに彼もですね、いたたまれなくなって、このキリストのことをもっと知りたい、求めてきて、彼も救われるんですね。 弟子道の一歩、ビリー・ブレイは踏み出しました。やがて彼は伝道者にまでなってしまうんですけどもね。理不尽を忍ぶ訓練です。そして、イエス様の言わんとするところのその意味のもう一つは、神の子になったのなら、神の子になったのなら、天の父に習いなさいということです。35節、36節見てください。こうありましたね。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。糸高き方、天のお父様のことです。聖書によりますと、イエス様の弟子はイコール神の子供です。イエス様が心に受け入れると神の子供とされる特権が与えられるって、ありがたいことに書いてあるんですよね。ここにいらっしゃる皆さん、いかがですか、ね、そう、自分も神の子供とするならば、子は親に似るのです。あの一瞬、あの瞬間に神の種が宿ったんだと聖書は教えます。後で、まあ、ゆっくり第一ヨハネの手紙の3章9節を開けてほしいと思いますけども、今はいいですかね、まあ、ゴーヤの種にはゴーヤの性質があります。ブルーベリーの種にはブルーベリーの性質が宿ってます。神の種、目には見えませんけども、イエス様を信じた瞬間、すっとこの心の魂の中にまかれたのです。それこそ聖霊がこの神の種なのかも分かりません。この成長の邪魔をせずに祈りの水をやり、御言葉の肥料をまき続けるならば、そう、この種は成長します。そして天の父が憐れみ深いように、あなたも私も憐れみ深いものにと変えられていくんですね。そしてその憐れみの表し方の一つがこれだと思います。パウロの言葉を借りましょう。パウロが言うんですけども、あなたの敵が飢えたなら食べさせ、乾いたなら飲ませなさいって、あなたに敵愛心を抱いている、その人がお腹を空かしていた時にね、どうよかったら食べる、これおいしいよって分けてあげる。喉をカラッカラに枯らせてそこにいる時に、どうですか、このおいしいですよこのお茶と言って一杯。そうすることによって彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですって。これどういう意味かいろいろ考えるんですよ。頭に燃える炭火を積むことになる、やけどしちゃうじゃないか。いやいや、これは比喩ですね。つまりいたたまれなくなるということなんですよ、ね、自分はこんなにこいつをいじめたのに、こいつとしたらこれにどうしてこんな親切をしてくれるのかってね、その意外な親切に何かもうたまらなくなってしまって、自分がこの人にやってきたことが恥ずかしくなるっていう、そういうことを表してるんですね。悪に負けず善をもって悪に打ち勝ちなさいとパウロは言います。皆さんの中にもそれを体験した人がいるかも分かりませんね、まあ、考えてください。例えば大雨の日ですね、近くに走ってた自転車が急にスリップしてこけてですね、その人は投げ出され、まあ、買い物の帰りだったんでしょうね。荷籠の中の買い物はそこら中に飛び散ってしまったってね。で、見ればその人は、かつてあなたをよくいじめていたいじめっ子だったんだね。さあ、どうしますか、ね、一瞬戸惑ったけれども、気がついたらば、助け起こしていた、ね、飛び散っていたものを集めて、そして自転車をこう、ロックしてですね、そこにまず置いて、その人を自分の車に乗せてですね、近くの外科に届けてあげていたって、その人もあなたのことを思い出し、まあ、思いがけない手助けにただただ呆れていた、まあ、そんな経験がもしかしたらあるかも分かりませんし、あるいはその逆があるかも分かりませんね。あなたの方がいじめっ子だったとして、かつてあなたがいじめていた相手にとことん親切に、 されてしまって戸惑ってしまったって、ね、まるで頭の上に炭火を乗せられたみたいに、もういたたまれない気持ちになって、自分がその人にしたことが本当に本当に恥ずかしくって申し訳なくって、悔い改めさせられたとかね、そんな体験がないでしょうか。さて、そんなふうにあなたの敵を愛せよ、27節にそう言い、また35節にももう一遍、ただ自分の敵を愛しなさいと、もう言う、もう一度言うんですね。こういう敵を愛せよという言葉にサンドイッチされて、その中心にある言葉が一番最初に申し上げました。黄金のルール、その教えの中心点は31節。もう一遍、もう一遍声に出して読んでみましょう。はい。自分にしてもらいたいと望むと、人にもそのようにしなさい。黄金のルール、あの黄金律、立法の律ですね、黄金律、あるいはゴールデンルール、英語でどちらでもいいです。パソコンをお持ちの方は Google で検索してください。この聖書の言葉が出てまいりますね。これが元だと。そしてこの言葉は、考えてみれば多くの人、どっかで聞いた言葉だな、ああそういえば講師さんもそう言ってたよとかね、ソクラテスもそう言ってるわとかね、おっしゃる方が、おっしゃる方があると思いますよ。講師は言いました。己の欲せざるところを人に施すなかれ。どっか似てますよね。自分にしてほしくないことは人にするなって。ソクラテスの言葉、他人から仕向けられて腹の立つようなことは人にするなって、似たような言葉ですね。で、それに対して主イエス様は、自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。よく似てるけども違う。どこが違うんですか？孔子とソクラテスは、するな、するな、消極的ですね。でもイエス様は、せよ、しなさい。積極的です。するな、するなという消極的な教えに対して、せよ。積極的な教えです。Do to others as you would like them to do to you。そしてこれこそ黄金のルール。あなただったらどうしてほしい？そう。だったらそういうふうにしてあげなさいよ。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのように。これこそ黄金のルールであって、これこそ普遍の幸せの法則。そういうことができると思います。幸せの法則。これで言ったならば、大抵のことはいい方向に向かっていく。大抵の人間関係はね、うまくまとまっていく。で、大抵の人は喜んでくれる。受験生にとって一緒の受験仲間はみんな敵だなんて、さっきポッと言いましたけどもね、受験会場でですよ、隣の席の人がね、消しゴムなくしてしまった、どうしますか？いいぞってねこれで少しは楽になる。そうじゃないね。自分の消しゴム2つに折って半分をあげる。自分だったらどうしてほしいかな。ああ、じゃあそういうふうにするんだね。同じバイト先の恋敵が大きな倉庫の中で一緒に働いていて、荷崩れを起こしてその下敷きになってしまった。さあどうするってね。あなただったらどうしてほしいですか。早速助けに来てほしいですよね。恋敵がいい気味だし、気がつかないふりをしてそこを去ったりしませんよね。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。アフリカの小さな国の施設がイギリスの女王様に招待されて、宮殿で、昼食会、立派なテーブルにごちそうが並びました。で、テーブルの上を見ますとね、綺麗な なんていうんでしょうね、小鉢、水があって、まあ、レモンの一切れが入ってるね。これ何かというと、フィンガーボールって言うんですね。指をそこにつけて、指を洗って、で、ナプキンで持って、手を拭いてね、それからお食事というね。でもこのアフリカの小さな国の施設は、そういうまあ西洋のマナーは知りません。ね、喉を渇いていたんでしょう。そのフィンガーボールを取り上げてね、ごくごくごくと飲んだんですね。するとテーブルの他の人たち、それを見て、似合ってね、あらあらって見る。そして召使いたちもあらってね、見るわけですね。その時に、この女王陛下は、こうやって目でもってみんなをたしなめてね、何をしたかというと、自分もその目の前のフィンガーボールを取り上げて、お水を飲んだんですね。そして、みんなのを見てね、こう、目で合図を送るんですね。同じようにしなさいって。まあ、悟りのいい皆さんは同じようにしました。うん、でずっと後になってからなんですけども、この施設は国に帰ってからでしょ、西洋のマナー読んでたんですね。フィンガーボール、あれって、あれって、あれだったんだ気がついて、その時にですよ、私それ飲んでしまったなってね、恥ずかしいこと。あ、でも女王様もあれ飲んだんだよな、え、で、みんな飲んだよなってね、その時彼は悟ったわけです。女王様のなんと心優しい、お取り計らい、恥をかかせまいとしてね、うん、旧約聖書にあるこの対人関係の戒めのエッセンスは何かというならば、隣人を自分自身のように愛しなさい。 Love your neighbor as yourself。 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。有名な一句ですね。で、これはさっきの自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい、この言葉と項一対ですね。ほとんど一体です。同じ真理をちょっと別の言い方で言っただけのこと。自分のことのようにこの人の立場に身を置いてみるならば、何がなすべきことか分かるでしょうということですね。うん、イエス様はあの三条の教えの中で今日そのことを私たちに届けたいと思っていらっしゃるんだと思います。丘の上ならぬこの尾上聖教会の牧場で私たちは同じ言葉を聞きました。2000年前と同じ言葉を心に留めましょう。そしてそうなんだ、そんなふうに私たちは生きるべく召されたのだ、選ばれたのだ、このルールで、この黄金のルールで生きようではありませんか。しかしそれは何という高度な標準でしょうか。敵さえも愛してその祝福を祈るのです。侮辱されてもその人の、侮辱する人の幸せを願うのです。どうぞこの人の心にもイエス様あなたが触れてやってください。きっと寂しいのです。きっとこの人もたくさん傷ついているのです。あなたが癒して作り変えて幸せにしてあげてください。一つ一つのこの戒めを読むときに、いやーすごい、そして次の反応は私にはとってもできない。そうなんです。第一ポイント、到底自力では届かない高い標準だと思います。歯食いしばって頑張ったら1回くらいできるかもわからない、まぐれに。でも続かないですね。あまりにも標準が高すぎて、実際この標準で歩んだ人間が世の中にいるのか。この標準で生き抜いた人は、 多分一人だけでしょうね。つまりイエス様だけ。イエス様はそう歩まれました。イエス様は恥ずかしめられながら相手の祝福をいつも祈っておられたと思います。不甲斐のない弟子たちみんな逃げてしまってイエス様を裏切っても、でもお前のために祈ったよ、立ち直ったらお前がみんなを力づけてあげるんだってペテロにおっしゃいました。そして嘲笑う群衆、父よ彼らを許してやってください、分かってないのですから、あらゆる侮辱、罵り、けなし言葉、そして傷つけるさまざまな行動を全部イエス様は受けてくださり、忍んでくださり、罵られても罵り返さず、責められてもですね、お前たちそんなことしたら地獄だぞと言って脅したりせず、天の父に全てを任せられたのですね。とするならば、このルールでもし私たちが生きようと思うならば、この唯一のお方、このイエスさんに、この心の中に住み込んでいただく以外ないじゃないですか。で、それが新約聖書の教えるところです。このような生き方は聖霊に明け渡して初めて可能となるということですね。聖霊によって生きるっていうのはそういうことなんでしょう。清い神の霊、まあ、先ほど神の種が植え付けられると言いましたけど、パウロは言います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。彼も律法を守ろうって歯食いしばって、やっぱりできなかったって気づく一人でした、ね。そんな彼が見出したのは、キリストをうちに宿すという生き方です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。日曜朝の11時台のあの時だけでなくて、一日だけでなくて、月も火も水も金土も、いつもいつも聖霊に明け渡して、そうですね、よく言われるように手袋になることですね、肩の力抜いて、手袋は肩に力入ってませんね、片っぽなんです、そのまま横たわっている。それを取り上げて手を入れて使うんですね。イエス様が手です。内に入ってくださって、力の抜けた、委ねた、明け渡した私たちを用いて、あなたの大切な隣人を愛してくださる、そのために使っていただける、それがクリスチャンライフではないでしょうか。そのような生き方に誘うのが黄金のルールではないでしょうか。さあ、そんな生き方を今週もさせていただきましょう。どうぞ皆さんお立ちくださいまして、立てる方はどうぞ、無理なら座ったままで、このアウトライン、最後の祈りを、最後の祈りを共にいたしましょう。まずは読み上げましょうかね、この祈りを。よろしいですか。ではどうぞ。主イエス様、幾千金にも値するあなたの教えを感謝します。個人的な感情で行動しやすい私です。御言葉で戒めてより良い関係に導いてくださることを感謝します。相手の立場に身を置いてその人が願っていることを読み取ることはとても難しいことですが、あなたの弟子として日々私を訓練してください。憐れみ深い天のお父様のお心をいただいて、イエス様をうちに宿してこの一週間も歩ませてください。アーメン。ではどうぞあなたの祈りを、自分の今の祈りを、みんなして一斉に声を上げてお祈りたいと思います。主イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。 ス様によって感謝いたします。ありがとうございます。主イエス様、あの時あの丘の上で目の前の弟子たち一人一人を慈しんで、その瞳を見つめながら語られた言葉、時を超えて今ここにおいて私たちも聞いております。あなたは私たちをも一人一人を慈しみの眼差しでじっと見つめて、心の中まで読み取り、抱えている生活の背景を読み取り、より良い生き方にと誘ってくださることを感謝いたします。傷つけ傷つき疲れて生きている私たち、イエス様、どうぞあなたが癒してください。分かってない、また分かってもらえない、そんなジレンマの中でいろんな生き方を重ねていく私たちを、あなたは憐れんでくださって真実の愛に生きることを教えてくださいました。お隣さんを、目の前のお隣人を自分自身のように愛することだと、自分だったらどうしてほしいかよく考えて、気づいたことをその人にやってみることだと、この単純で深い真理を私たちに今日あなたがお示しくださって感謝します。自力でできないことをできるようにと聖霊をくださったことを感謝します。心開きますから、聖霊によってあなたが豊かにお宿りくださいまして、心の世界、心の部屋の隅々まであなたがお入りください。空っぽの手袋にどうぞあなたが手としてお入りくださいまして、あなたが成したいと思っていらっしゃることをなさってください。協力しますから、明け渡しますから、よろしくお願いします。大切な一人一人を見ての中においだねします。そんなふうにしてイエス様のお姿に近づけてくださるように、死んで復活され今も生きていらっしゃるイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さんお立ちのままで歌いましょう。これは初めて歌うでしょうかね。新聖歌の382番、多分初めてだと思いますので、私一節だけ一人で歌ってみますね。で、ああいう歌かって掴んだところで、もう一遍皆さん一節から五節まで歌いましょう。いい内容ですよ。
心